はい、3日間競馬お疲れさんでございました。憂鬱な3日間競馬でしたけども、なんとか乗り切ったっつうことでですね、まあよう皆さん3日も競馬やって飽きねえなというか、うつ病になんないのが不思議ですよね。もう私もううつ寸前ですから、はい。でも、まあ、JRA も商売ですしね、小判ザメたる私は、JRA がやるぞっつったらですね、それに従わなくちゃいけないわけで、一緒にあのサメの腹にですね、すがりついて泳いでいかなくちゃいけない。ワクチンが発表になる限り予想は出すというですね。で、あの1日分の予想っつのを出してましてですね、これは、まあ、1乗につき、合計6レース特別サンクラと最終と、まあ、あとはあの早いところで1レースから8レースまでの、中で2位の2レースを選んで、まあ、おすすめレースという形で、まあ、計6レースですね。ですから中山と阪神の2開催だと、6レースずつですから計12レースと。で、まあ、ハット立て以上のレースは、基本的に4点の目を出しますので、6レースずつ12レースの4点ですから合計48点の目を出すんですが、じゃあその土日月でどうだったかっつう話なんですけどに、土曜日がなんとですね、中山競馬の6レース、はい、全滅、全部当たりません、はい、どうもすいませんでした。阪神競馬がかろうじて2つ、阪神ジャンプステークス枠連4パチ1番手だったんですけどもね、490円と低配当で、次の野次菊特別が馬連2番3番、これもまあ1番手で当たりなんですけど、なんと配当が170円ということで、回収率にしますとね、で野次菊特別があの3点予想だったんで、あのショート数でしたんで、土曜日は合計47点の予想で、回収率が 13% と、14% ですか、 14%ということは、皆様が私の予想をもとに1万円分の馬券を購入したとすると、戻ってきたお金がたったの1400円ということで、収支は8600円のマイナスだったよっていう、もうこれはごめんなさいという以外にないですね。そんで日曜日なんですけども、日曜日もなんと中山の6レースは全滅でした。すいません、全部なんです。で阪神はまたやっぱりかろうじて2つだけ引っかかってきてくれまして、6レース中2レース的中で、宿川特別第9レースの枠連232番手、これが2840円と、で最終レースの枠連やっぱり23、これも2番手で1880円で、まあ、そこそこいい配当、中穴が2つ引っかかったっていうことで回収率にしますと、それでもまあ 100% 超えないんですよ、 98%、はい、皆様が私の予想をもとにですね、1万円分の馬券を買ったとしたら、戻ってきたお金が、9830円で170円損しちゃったと。初日に8600円損してますからね、8730円ですか、マイナスと。心苦しいですね、本当に。いやいや、土日で申し訳ねえと。特に中山全滅ですからね、何とかしたいなと思ってるわけですけどもね。ただあの困ったことにですね、自分でもどこで当たるかわからないっつ、どっかでは当たるんだろうけど、たまたまであってほしいな、この外れたのがと。でなんとか日曜日ですね、いいとこやりたいなと思ってましたところですね、ちょっとまあ一矢報いられたかなっていう、月曜日、本日、中山競馬は6レース中5レース的中、はい、おすすめの第2レース枠連68、1番手、7350円、第8レース ワークレーン13、まあこれは380円でしたけども、的中と。そして、第9レース、白い特別、ワークレーン25、1番手。まあこれはタイトルですから、強制的に予想しなくてはいけないということで、まあ、25、1番手で、まあ170円でしたね。それから第10レースの裏安特別、ワークレーン67、1番手、1340円。セントライト記念は3枠熟で、2、3、2番手でしたが1着3着で、8枠は、まあ、好きにすればということで、3、8という目は入ってなくダメと。で、最終レースが、3枠を軸にして、枠連3、7、3番手で的中、配当が960円ということで。で、あと阪神競馬ですね、第9レースの後部特別なんですが、これちょっと馬連ってなっちゃってますけれども、正しくは枠連です。まあ、いつもご覧になっていただけてる方は、分かっていただけると思うんですけども、私、枠連発売のレース、9頭立て以上のレースで、馬連という予想はしませんので、枠連です。で、これ、まあ、18、1番手で、まあ、950円で、これも的中のうちに入れといていただければなと思いますんで、回収率が 241% ですか。初日 14%、2日目 98%。でも、3日目に、241% で、まあ、全てを吹き飛ばしたということで、どうかこれで勘弁してください。留飲を下げていただければありがたいんですが、
って、なんで謝ってんすかね。ちゃんとプラスじゃないかと。プラスだよ。お前もっと自信持っていいんだぞと、自分に言い聞かせてます。
まあですね。まあ、たまたま、今回の3日間は良かったんですけども、ただですね、まあ、予想屋としてこうやって数字が残るのは、まあ、重要なのかもしれませんが、私はそうじゃないと思うんですけどね、本当はね。本当はやっぱり自分で、見つけた、強制的にその重賞だ、G1 レースだ、メインレースだ、じゃなくて、その、12レースあるレースの中で、まあ、30レースに1つでもいいですよ。これはもう、くんじゃねえと。あるいは狙って、穴を仕留められる。このテクニック。その眼力を持ってるか持ってないか。だというふうに思うんですけどね。はい。いやー、高本お前、ローズステークスのカンタービレーの一着わかんねえのか。こんなのも、なんてですね。怒られちゃいますけども。あれ、いい走りしてたじゃねえかよ、なんてですね。あと、セントラル記念のジェネラルの、お前、こんな一着もわかんねえのかと。ダービーでいい走りしてたべえ、なんてですね。あ、そうですかと。ああ、的中された方、おめでとうございます。でも、あなた、杉原誠の単勝、狙い打てますかとですね。聞いてみたいところですけれども。私、まあ、これ別に自慢するわけじゃないですけども。というかですね、これ、自分の予想スタイルとして、25年間やってきて構築したもんなんで、どうかですね、こういう考え方であるということをご理解していただきたいんですけども、まあ、事前に枠順出る前にですね、私こう宣言したと思います。釧路新聞にこう書きました。または予想では先週のうちに書いていたことです。それをただ実行しただけの話なんですけれども、それによって、高配当が引っかかってくるだろうか来ないだろうかということなんですけども、今日の月曜日には、私完全にこれ狙ってたんですよ。それだけは事実です。しかも的中してますんで。それをもう一度皆様にお話ししたいなというふうに思うんですけどもね。なぜ、こういう目を、目とか、まあ、あるいはジョッキーをですね、ピックアップしたという具体的な話はですね、ここでは避けます。無料で話すべきことではないので、どうかそれ以上知りたい方というのは、今週号の週報にそれ書いてますから、それをまあお読みになっていただければなというふうに思いますけどもね。もちろん予想を買っていただいた方にはもう先週のうちから書いてますから、お分かりいただけると思います。まずですね、今週注意したいジョッキー5人いるって宣言してましたね。それはデムーロ、ルメール、田辺、浜中、それともう一人杉原誠という。はい、デムーロ、ルメール、そんなもんお前が言わなくたって他のみんな言ってるじゃねえかよと。お前もついにあるかと、その数字に負けたかと。確かにこの二人は去年 G1 レース二人で10勝もしました。 デムールとルメール、まあ、年間リーディングの1位と2位ですよね。ルメール200勝ぐらいしたんですか。デムールも100何十勝して合計で300何十勝もしてるんですよ2人。だからお前言ってんだろうと。全然違います。私があることで、ピックアップ、まあ、あることを理由にピックアップして、たまたまそいつらだったわけですよ。ルメールとデムールだったんですよ。で、自分ではこんなもんをですね、言っておきながら買うつもりなんか毛頭ねえという。まあ、相手にぶつけてもいいんですけどもね。私が狙ってるのはもちろん私の性格上わかりますよね。杉原誠だということを。その通りです。杉原誠ですから、土曜日のレインボーステークス、メインレースに、おい杉原誠出てきてんじゃねえか。トレクアルティスタなんてですね、なんか読みにくい場面場で、7歳の千場ですっぽんぽんで、どの新聞見ても無印でですね、オッズ見たら万馬券近い配当だと。でもこんなもん俺気にしねえよと。単勝が万馬券だろうが関係ねえよ。10万も買ってやろうかと。10万円握りしめてですね、うっつって3000円買いましたよね。お釣り 9万7000円もらってきましたよ。はい。10万円買えたら、まあ、まあね。でもその心意気なんですけどもね、それを重要だと、それが重要だと思うんですよ。まあトレファールティスト来ませんでした。どこにもいない、ババ掃除でした。どうもすいません。はい。で、ウィンズに行ったところで、でも杉原誠っていうジョッキーをですね、その辺のジジイに聞いてみてください。あ、杉原ってジョッキー知ってるって言っても、キョトンとした顔すると思いますよ。まあ、仮に知ってたとしても、じゃあ杉原誠の、その下の名前なんて言うんだっつって聞いてもですね、10人中1人ぐらいしか答えられないと思います。杉原誠。じゃあ正確に漢字で書いてみろっつったらですね、誠という字の下に人という字も入るんだぞっていうのもですね、これもややこしいところですがね、そこまで分かってる人いますかね。杉原誠。そんじょそこらに転がってる石ころみたいなもんですよ。はい。デムーロとかルメールはですね、みんなしてですね、わーい、今日はデムーロ乗れてんのかなんてですね、そんな話、そんな奴らしか注目してませんけれども、実際問題に我々にお金をより提供してくれるのは実は杉原誠の方なんですよという、これははっきり言って極意なんですけれどもね、そこにまあ一生気づかずに終わっていっちゃう人が、まあ世の中大半ということです。じゃあ、ルメール、ね、これ年間に200勝もしますけども、例えば武豊の全盛期も最高で200勝もしましたけれども、あの人を買ってずっと単勝買い続けて儲かりまっか、儲かりませんねこれね。3日間競馬ルメール何キロ乗ったと思います。3日間で21キロ乗ったんですよ。でもそれでまあ4勝ぐらいしましたけれども、じゃあ全部単勝買い続けたとして儲かりましたか。完全なるガミです。人気でしか、これ馬券になりませんから。まあカウンタービルだってまあ一番人気じゃなかったですけどね、単勝1000円以上もついてませんし、じゃあ杉原誠どうでしたか。レインボーステークスではダメでしたよ。ただしこの人は3日間競馬でたったの7クラしか騎乗がなかったんです。私は杉原誠を買いますよというふうに事前に宣言してました。メインレースではダメでしたけども、私全部買うつもりで言いましたし、はい。どうでした。日曜日の最終レース、この人1着でしたよ。銀豪という馬で10番人気でした。単勝いくらつきました。5350円です。杉原誠の単勝全部1万円ずつ買ったとしてたったの7万円、戻ってくる金は53万5000円。ルメール21万円買って戻ってくる金いくらでしたかって、まあ、マイナスなんです、間違いなく。こういうことですよね。終わってから言ってませんよ。杉原誠買うぞと宣言してましたからね、先週のうちから。はい、有言実行でしたね。ちゃんと来てくれましたよ。はい、ですからね、ルメール、あのショーウィンドウ、分厚い強化ガラスの先にあるショーウィンドウの中にある商品なんですよ。手届かないんです、絶対に。だって勝率なんてたかだかセリーグのピッチャーの打率程度ですよ。ですからどこで一着になるか正確に見極めない限りダメだってこと。でも杉原誠の場合は騎乗がもともと少ねえんだっていう、しかも人気馬なんか乗ることなんかねえんだっつ、一発だから、あの買いやすいといえば買いやすいし、実際に私が狙ったものはやっぱり25年のこれ実績があるわけですからね、来るんですよ、ちゃんと来てくれるんです。 私これ25年競馬の予想屋やってきてですね、まあ、しがない予想屋で全然売れませんけれども、それなりにですね、まあ生き残ってきてっていう自負はありますけどもね、その構築したもの、週末になってから、枠順見てもでジタバタしてもダメなんですねこれ、全然わかりませんし当たりませんよ、ただし、もっともっと前に競馬の当たり馬券のヒントっていうのは出てるんです。でそれをしっかり把握してしっかり掴んで、その通りに買うというですね、そうするとあ、まあ結構当たるなということがもう肌身に染みついてますんで、まあ、こういうやり方ができるわけですけどもね、何言ってるか分かりませんね。まあ週報読んでください。で、まあ土日で中山競馬全然当たらないって言いましたけれども、まあそれでもひるまないわけですね。絶対に狙っているんだっていうのがあって、それは先ほど言いました5人のうち、まあ、杉原誠は良かった、いいとして、まあ、デムーロとルメールも、まあ、ルメールもなんか来てましたけどもね。で、あと浜中と田辺ですよね。田辺今日セントライト記念1着でしたが、この浜中と田辺についてももちろん忘れてませんよ。杉原誠と同等の扱いをしてますが、メインレースに限らないんです。で、今日月曜日、中山の第2レースを私、おすすめレースに選択して、まあ、軸は6枠だったんですが、相手を8枠の田辺に設定したんですね。単勝 1.1 倍の人気を差し置いてまで、枠連6、8という馬券を1番手で推奨したんです。それは別に鉛筆転がしてやったわけじゃなくて、8枠に田辺が入ってたからですよ。まあ、石川さゆりがのど自慢で、花の咲く頃にっていう歌も歌ってたんで、まあ、それも花もあって、花吹雪もいいんですけども、違うんですね。それ以前に田辺が8枠に入ってんじゃねえかっていうことですよ。それでもう一つですね、これおすすめレースにピックアップしなかったんですけども、月曜日阪神の第5レースの枠連2、3もこれ1番手で的中です。なぜか2枠に浜中入ってたからですよ。はい、あーと、私は田辺が8枠に入る、あるいは浜中が2枠に入るというシチュエーションが特別に映るんです。私の目には映ってたんです。ですからキャツラが8枠なり2枠に入ることを、まあ、待ってたわけですね。でしかも人気薄であること、人気薄でしたね、どっちも。田辺と浜田、あの 浜中単勝、3000以上ついてましたよ。でこれ1番手でどっちも的中、枠連は2000、あの7000以上の配当で、浜田が2枠に入って1着したんですが、相手に連れてきたのが3ゼッケンですね。これも狙ってんです。浜中を軸にしたら、ああ、相手はまず3枠、3ゼッケン、これにぶつかってこなくちゃいけないね。ということで、2、3という予想を出した。当たり、1番手。6、8の7000いくら、2、3の7000いくら、これですね、まぐれや当てずっぽで、1番手で当ててみろって、当てられませんよ、これ。私でも超能力者でもないんですけども、あることを意識していればいいとも簡単に見えてくる、これなんですけどもね。別に重賞レースとかですね、メインレースとか関係ないですけどね、あるレース、あるシチュエーションが自分だけ特別に映ってる、それが人気薄で来てくれるっていうことが一番重要なことじゃないですかね、この競馬に関して言えば。それを私終わってから言ってんじゃなくて、もう先週のうちに宣言してるわけですよ。こうだよと、これがキーだよと、ほら田辺と 浜中でしょと、でその中でも8枠の田辺や2枠の浜中っていうのはやばいんじゃねえのということですよ。はい、それを見つけない限りダメなんです、いくら10戦して10レース当たってもダメじゃダメだし、ルメール買ってもデムール買っても、まあそれは買うのは自由ですけども、まあそれカンタービレの単勝ぶち抜いてですね、ほら高本いいだろうというふうに自慢されるのもいいですけどね、あそうですかと思いますけどまあね、まあ人それぞれですけれども、これを極意と思っていただきたい。これが私が25年間構築して来たことでありの、こういうやり方でありの、また今年に関して言えば完全に私は的を射ているんだと、この先12月まで、もう的を射続けっぱなしですよ。ど真ん中に矢が的中したまんまっすよね。これもうこれに関しては自信ありますよ。で来月の、まあ来月の頭に発表することがどんだけすごいか、皆さんひっくり返りますよこれ。 今年の1月からずっと私の週報をお読みいただいてきた方には、来月一発目に発表する週報を読んだらひっくり返ると思いますから、楽しみに待っててください。はい、あとアタック25、昨日宝島宝塚記念でしたね。今日セントライト記念、ちゃんと2000件と4000件、1着3着で馬券だったじゃないですか。宝塚記念も2000件と4000件でしたもんね。で、最終レース和田龍二ですって。ちゃんと、読みできてますね。ありがとうございました。本当に。3日間ご苦労様です、皆さん。